STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は平取町茅野茂二二豚にアイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は季節の表現の1回目についてお送りします。
普段からって茅野茂です。今日も一緒にアイヌ語を勉強しましょうね。
イランカラプテ吉田真理子です。今日もよろしくお願いします。
はい、
今日はレッスン19、季節の表現の1回目です。
シリーサク、夏になる。サクポンナヤサンタ トポンランコロポロワカアンペネ。夏に小沢の底に水ゴケが異常に発生すると洪水があるということであります。それで、ポンナエルプニコロポロワカアンペネと言い換えちゃんと覚えてね。ポンナエルプニコロポロワカアンペネというのは、冬、父親と一緒に川、小沢を歩くとね、大人の握り拳をこう置いたような氷の団子がたくさんポロンポロンとあるんです。そうすると大水になるんだよと父親が教えてくれたものです。それからクンネカッコカオアシコロポロワカンペネ。夜カッコ鳥の声がすると、これも洪水の兆しということでありますね。シリーサク、夏になる。サクポンナヤサンタトポンラ。サクは夏、ポンナヤは小沢に、アサムはそこ、タはそこ、ここへの絵。トポンラは水ゴケ、ポロワッカ、アンペネーって、この大水、大洪水。というのは夏も雨降らないと、水ゴケ、下手に歩くとつるんと滑って転ぶぐらい水ゴケあるもんな。そういう時には、夏の終わり頃に大水が出るもんだということを言うわけですね。それで、この大水の兆し、いろんなことを言うわけです。さあ、か、
この講座には茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山瑠美子さんに今日もご協力いただいています。
みんなで行くぞ。シリサク、
シリサク、
サクポンナヤサンタ、
サクポンナイアサンタ、
トポンラアンコロ、
トポンラアンコロ、
ポロワカアンペネ、
ポロワカアンペネ。
そう、でもう一回か。サクポンナイアサンタ、
サクポンナイアサンタ、
トポンラアンコロ、
トポンラアンコロ、
ポロワカアンペネ、
ポロワカアンペネ。
ついでだ、後で出てくるようですけども、ついでに、ポンナイルップニコロポロワカアンペネ。はい、
ポンナイルップニコロポロワカアンペネ。
はい、夏は大水出る。クンネカッコカウアシコロポロワカアンペネ。
クンネカッコカウアシコロポロワカアンペネ。
言い返したら、わけよ、クンネカッコカウ、はい、
クンネカッコカウ
アシコロポロワカアンペネ、
アシコロポロワカアンペネ、
ということですね。大水の前兆というか、いろんなことでそれを予測して、アイヌはシリスムソモアコイペポロワカアコイペといって、大水はどこかで食べ物残ると。シリスム、干ばつ、日照りね、これは食うものは残らないものだというふうにアイヌたちは言いました。だから大洪水は恐れるには恐れるけども、食べ物残ると。だけどシリスムは、北海道中食い物なくなるから恐ろしいもんだというふうに言っていたんだね。さあ、いいかな、行くぞ。マキちゃん、シリサク、
シリサク、
サクポンナイアサンタ、
サクポンナイアサンタ、
トポンラアンコロ、
トポンラアンコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
はい、今度ルミコ。シリサック。
シリサック。
サクポンナイアサンタ。
サクポンナイアサンタ。
トポンラアンコロ。
トポンラアンコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
ということですね。さあ、シロウ君行くぞ。
はい。
シリサック。
シリサック。
サクポンナイアサンタ。
サクポンナイアサンタ。
トポンラアンコロ。
トポンラアンコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
ポンナイルップニコロ。
ポンナイルップニコロ。
ルップニチュンだよ。ルップニね。ポンナイルップニコロ。
ポンナイルップニコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
クンネカッコカアシコロ。
クンネカッコクハエアシコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
ということであります。それで、じゃあみんな一緒に行くぞ。いいかい、シリサク。
シリサク。
サクポンナヤサンタ。
サクポンナヤサンタ。
トポンラアンコロ。
トポンラアンコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
ポンナイルップニコロ。
ポンナイルップニコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
クンネカッコカアシコロ。
クンネカッコカアシコロ。
ポロワカアンペネ。
ポロワカアンペネ。
アイヌ語の解説です。
マスはアイヌ語でサキペといい、サク、夏、エ、食べる、ペ、モノと語源分解をすることができます。したがって、マスはアイヌ民族にとって夏の食べ物と名付けたのです。サク、エ、ペ、サク、エ、ペがサキペになります。という発音になります。それで、子供の頃、子供昭和12、3年頃、夏川を泳ぎに行く、そうすると二谷正吉さんとかって魚取り大好きなおじさんたちが裸になって、縁、ポロモイとかあちこちの縁があって背があって淀があって縁があるそのとこへ片方の網の片方の綱を加えて泳いでいって巻き網して引き網する。そうするとマスがかかる。そのマスをマス取り手伝うと1本ぐらいもらえるの。それを持って家へ帰るといやーこの魚目でっかいなーって親たちが言うの。ということは嬉しさのあまり持ってきた子供はでっかい目で「ほら魚持ってきた」って言うんで「この魚目でっかいなー」って言いながらみんなで食べた。夏川のマスはおいしいものです。それと参考までに言いますが、ウドの実が黒くなるとマスは川へ小沢へ入ります。それまでは淀のところで小沢へ入るのを待っているものです。だからウドの実が黒くなるとうちの父親はそわそわして、先週かな先々週行った痩せ馬にいっぱい食べ物をつけてマス取りに行ったものです。ウドの実が黒くなるとマス川へ入ります。沢へ入ります。
何月ぐらいですか？7月ぐらいですか？
そうね、8月の20日過ぎ。
あ、わかりました。アイヌ文化の紹介。
アイヌ文化の紹介、カムユーカルと昔話からここで磯の出会いというのが出ております。狩猟用の矢、矢尻、根曲がり竹、狩猟用の矢、矢尻は根曲がり竹、重りになる部分は鹿のすねの骨を使います。矢柄は鬼ヶ矢、矢羽根はかけすの羽を使います。矢尻の中央には小指の先ほどの小指の腹が埋まるぐらいのくぼみがあり、そこへ毒を塗り込めます。くぼみには愛印、矢の持ち主の印を刻んでおくものです。それで 磯の出会いというのはこれとても大事な矢で、この矢を持って山へ行って一本だけ打って、パッと鯛をかわす。そうすると矢は矢尻に毒を塗ってあるので、熊はまず打たれるとパッと叩いて矢柄の方は折って折れちゃうんですけど、矢尻が残る。矢尻には毒を塗ってある。毒のことはあるので、スルク、山で生えている草、山といってもまあその辺湿地に生えているな、大方それを取って唾液で湿らせながら、その毒をこの矢尻に塗ってある。父親の話では矢毒に、鉄砲の火薬を混ぜるとすごく傷に火薬が触れると痛いんだそうです。で、熊が暴れるから毒の周り早くて早く死ぬもんだということを言っていました。だから愛しろし、矢の持ち主の印が刻んである。私は三本の横棒にアシペノカといって、シャチの背びれをつけたのが茅野茂の先祖の矢尻の印であります。ですから矢作りの下手な犬は熊取れないから、一生どこかの家のしもべ、召使いとして使われる。ところが矢をたくさん上手に作れる人はお嫁さんたくさん来たそうであります。ということで、矢作りは生死に関わる大事な仕事でした、はい、時間になりました。次回も一緒に勉強しましょうね。
来週はレッスン20、季節の表現の2回目をお送りします。
スイヌアエンコレアーニ
ー、スイヌアエンコレアーニ
ー。この度8月10日に茅野茂先生著作の新刊5つの心臓を持った神、アイヌの紙作りと送りが小峰書店から出版されます。この本はアイヌ民族における紙送りの研究という学術博士論文の普及版で、この一冊で葬式や動物、器物の送りなどアイヌ民族の精神文化が理解できます。この茅野先生の新刊著書を番組をお聞きの方3名様にプレゼントします。ご希望の方はあなたの住所、氏名、電話番号を明記して、郵送の場合は郵便番号 060-8705、 ファックスは 011-202-7290、 メールはradio@stv.ne.jp、 STV ラジオアイヌ語ラジオ講座までご応募ください。締め切りは8月17日日曜日です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募お待ちしています。